知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は正しいゴミの分別と食品ロスの削減にご協力をについて廃棄物対策課の菅さんにお話を伺います。菅さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、ゴミと資源の分別状況と食品ロスの現状を調査するため可燃ゴミの中身を調べたそうですね。
はい、そうなんです。
まず調査の結果はいかがでしたか？
はい、今回の調査を実施したところ、中身の内訳として調理くずや手つかずの食品を含めた生ゴミの割合が約 30%、 紙類全体が約 25%、 布やプラスチック製容器包装など紙類以外の資源となるものが約 5%、 その他の可燃ゴミが約 40% となっていました。
そうなんですね。今お伝えいただいたような状況だったということですね。
はい、そうなんです。
これらを調査して分かったことはありますか？
はい、今回の調査結果から可燃ゴミの半分以上が生ゴミと紙類でした。そのため可燃ゴミの減量には生ゴミと紙ゴミを減らすこと、これが大切です。また生ゴミの中から手つかずの野菜や未開封の食品が入っていました。これらは本来食べられるものですが、食品ロスとして結果的に捨てられてしまったものになります。その他に食品トレイや弁当容器などプラスチック製容器包装になるものが可燃ゴミとして一緒に出されていました。
そうなんですね。手つかずの野菜や未開封の食品、こういうものもやっぱりあるんですね。
はい、そうなんですね。
お聞きしているとまだまだゴミを減らせるということですよね。
はい、そうですね。
調査を踏まえてゴミの減量のポイントを教えていただけますか？どのようなことに心がければいいでしょうか？
はい、まずは可燃ゴミの中で割合が多い生ゴミと紙類、こちらの減量を取り組むことが効果的です。例えば買い物に行く前には食材の残りや消費期限を確認し、余計な食材は買わず使い切るようにしましょう。この他に生ゴミの水切りも効果的です。また雑紙といったようにリサイクルできる紙の種類は多くありますので、しっかり分別して町内回収資源へ出しましょう。もう一つの減量のポイントとしては、食品トレイやパックなどの、プラスチック製容器包装を軽く洗ってプラスチック製容器包装として出しましょう。プラスチック製容器包装など資源になるものを正しく分別することでゴミの減量につながります。
そうですよね。ゴミの減量のポイントをいくつか挙げていただきました。皆さんいかがでしょうか？私自身お話をお聞きしながら考えていたんですが、生ゴミの水切り、それとかあと雑紙ですか、時間がないとまあいっかと思ってしまう時があるんですが、やっぱりね、ほんの一手間でゴミの減量ですとかリサイクルにつながっていきますからね。
はい、そうですね。
一人一人の心がけが大切ですよね。
はい、その通りです。
では続いては正しいゴミの分別についてお聞きします。この4月から新たに一宮に住み始めた方もいらっしゃると思います。正しいゴミの出し方、分別の仕方を教えてください。そして詳しく知りたいときにはどうすればいいでしょうか？ゴミ分別アプリ、一宮市ゴミチェッカーもありますよね。
はい、そうですね。一宮市ではゴミと資源の分け方、出し方辞典を発行していますので、分別をするときにはこちらを参考にしてください。またゴミを出すときには近 区ごとに決められた曜日に決められた場所に出してください。回収日については毎年ゴミ年カレンダーを配布していますので、お住まいの地区のカレンダーをご確認ください。これらのゴミと資源の分け方出し方辞典とゴミ出しカレンダーは市役所本庁舎のほか、微細庁舎、木曽川庁舎、各出張所および環境センターで配布しています。またゴミ分別アプリの一宮市ゴミチェッカーでもパソコンやスマホから分別を簡単に確認できます。
わかりました。私も一宮市ゴミチェッカー、これは便利なので日々活用させていただいています。
はい、ありがとうございます。
ぜひ皆さんも使ってみてください。では続けてゴミ回収について伺います。無許可の回収業者にゴミの処分をお願いして後からトラブルになるケースが発生していると聞きました。チラシなどでもよく見かけますし、手軽に感じてしまいます。気をつけることなど教えてください。
はい、こちらは家庭から出るゴミの回収というものはですね、市からの委託か許可が必要になります。近年インターネットの普及などによって無許可の業者にゴミを回収を依頼し金銭トラブルに巻き込まれるといった事例が全国的に発生しています。また無許可で回収されたゴミ、こちらが不法投棄されるなどといった不適正な処理につながる場合もあります。これらを避けるために気をつけることとして、市のホームページに家庭ゴミの許可を受けた業者を記載していますので、許可を受けた業者に依頼するようにしてください。市の許可を受けている業者か不明な場合は廃棄物対策課へ事前にお尋ねください。
わかりました。詳しく案内していただきました。それでは最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、皆さんが何気なく出している可燃ごみにも食品ロスといった本来食べられるものや資源に分別できるものが多く含まれています。ゴミを減らしていくためには正しく分別をすること、こちらが大切です。また無許可の回収業者とのトラブルに巻き込まれないためにも、ゴミの出し方を今一度確認をお願いします。正しい分別、正しいゴミの出し方、こちらが大切になってきますので、皆様ご協力をよろしくお願いします。
新年度になりました。ゴミの分別など改めて見直してみたいものですね。今回は廃棄物対策課の菅さんにお話を伺いました。菅さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回菅さんにお話しいただいた正しいゴミの分別と食品ロスの削減にご協力をについては、広報一宮4月号18ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号 0586-45-5374 0586-45-5374 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはフレッシュママ交流会のお知らせです。5月11日水曜日、25日水曜日は微細障害学習センター講堂、5月12日木曜日、26日木曜日は木曽川庁舎3階第3研修室、5月13日金曜日、27日金曜日は千秋公民館、いずれも時間は午前10時から11時、対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と母親で、2回とも参加できる方、抽選で各12組です。参加料は無料です。お申し込みは4月15日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。なお電子申請することもできます。お問い合わせは障害学習課、電話番号 0586-85-7074 0586-85-7074 です。続いては赤ちゃんセミナーのお知らせです。5月12日木曜日午前10時から11時30分5月29日日曜日午前10時から11時、5月31日火曜日午前10時から11時30分会場は微細庁舎6階大ホール微細障害学習センター講堂です。対象は市内在住の妊婦0歳児の親家族抽選で15人です。参加料は無料です。お申し込みは4月15日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。なお電子申請することもできます。ただし5月12日31日は子どもの入場はできません。なお託児があります。抽選で7人です。お申し込みお問い合わせは障害学習課電話番号0586-85-7074 0586-85-7074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。
それでは最後に防火標語を募集のお知らせです。応募資格は市内在住在勤在学の方、募集期間は5月9日月曜日までに、電子申請または標語1枚1点、住所氏名振り仮名年齢職業学校名学年電話番号を記入の上、はがきでお送りください。はがきの場合、宛先は郵便番号 491-0862 緑1丁目 1-10 消防本部予防課です。5月9日月曜日消印有効です。応募票での応募もできます。なお応募票は一宮市ウェブサイトからダウンロードできます。賞は最優秀賞1点、優秀賞5点、賞状・賞品を贈呈します。結果は6月上旬に入賞者に通知します。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 0586-72-1280 0586-72-1280 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。